アイドル部放課後ホリデー、せーの、
ミュースポップレディオ。
北陸アイドル部の能登出身高校1年生の土井ソアと、
北陸アイドル部のクリスタルボイス、せいちゃんこと奥村聖果がお送りしています。
はい、さて10月は5週にわたって石川県から日本フードシフト by 北陸アイドル部をお送りします。今年2年目を迎え、農林水産省が推進する国民運動が食から日本を考える日本フードシフトです。
はい、
食について考えることはこれからの社会を考えること、うん、日本の食を支えるあらゆる人々と行政が一体となり、この時代にふさわしい日本の食のあり方を考え議論し行動する国民運動が日本フードシフトです。
そしてこの運動に取り組むべく Z 世代代表として私たち北陸アイドル部はこの度石川県から日本フードシフト応援サポーターとなりました。
イエーイ。
はい、今まででいただいたお仕事の中で、うん、一番大きな、はい、ですね、お国からの仕事なので、うん、はい、ちょっとドキドキしたり緊張とかもあるんですけど、
そうですね、
なんか私たちならではのなんか発信の仕方とか、うん、まあ、ラジオを通してだったり、
はい、
あの皆さんに食について考えてもらえるきっかけになればと頑張ろうと思っております。
はい、皆さんにね、日本フードシフトについて知っていただいて、うん、北陸や日本の未来を、
うん、
救うためにも皆さんにお伝えできればなと思います、
う
ん、ね、
頑張りましょう、はい、石川県産のお米だったりお肉だったりお魚だったり、うん、いろいろ普段から選ぶことが多くて、
お
生産者の方ってなんかいろんな農業とかでだんだん減ってきてるっていう話も聞いて、うん、
はい、
石川県の方は石川県産のものを選んで食べることによって消費量が増えてくから、ね、
うん、
生産者の方も嬉しいんじゃないかなって思うので、これからもどんどん選んでいこうと思います。
はい、はい、そうですね、うん、能登さんの、うん、ものとか、うん、食べ物とかありますよね。
多いよね。
能登牛とか、能登、うん、ダイナゴンって知ってますか？
お、ダイナゴン、小豆？
そうですね、
うん、
とか、いっぱいあるので、
うん、
それを地産地消も大事だと思うので、
うん、
それによって、ね、うん、食料自給率も大事になってくると思うのでですね、
はい、うん、
地産地消を心がけていたら、
う
ん、いいかなと思いますね。
そうだね、ソアは能登出身だから、
そうです、
能登の食べ物をどんどん発信していったり、
はい、
食べてインスタに載せたりしたらいいんじゃないですか。
やってみます。
はい、
この番組では地元の食と農に関連するさまざまな場所で生産者や団体などを取材し、そこでの体験などを通して Z 世代代表としてメッセージを伝えていければなと思います。うん、リスナーの皆さんと一緒に食と脳について新たな気づきや発見をして意識と行動を変えていくきっかけ作りを目指していきます。
今週取り上げるのはこの番組で月に一度の美味しいコーナー、
うん、
チャンピオンカレーハッピーマジックレシピでおなじみの金沢カレーの元祖チャンピオンカレーです。
はい、
チャンピオンカレーでは地元食材を積極的に使ったさまざまなカレーメニューが大ヒット、
うん、
またカレーを通じ社会のさまざまな方と交流し地域貢献を図っています。
はい、
そのチャンピオンカレーの野々市本店に先日お伺いしていろいろとお話もお聞きしました。
はい、
ではその模様をどうぞ。
石川県から日本フードシフト by 北陸アイドル部。
じゃん、今私たちはチャンピオンカレー野々市本店に来ています。
イエーイ。
入った瞬間からもいいカレーの匂いが本当にふわっとですね。
はい、はい、チャンピオンカレーは北陸3県を中心に展開しているカレーチェーン店で元祖金沢カレーの発祥店でもあります。
はい、
その文化の担い手、お店での人気メニューはエルカツカレー、
うん、
またご家庭で手軽に楽しめるレトルトパックやお店の味そのままのチルドパックも大人気です。
はい、では日本フードシフトに関連するさまざまなことをチャンピオンカレーの取締役の谷口和樹さん、
うん、
そして広報の高桑よしこさんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあお一人ずつ自己紹介をお願いします。
はい、谷口です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高桑です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてチャンピオンカレーの歴史を教えていただきたいと思います。
はい、チャンピオンカレーは、はい、まあ、洋食屋さんから始まりまして、 1961年昭和36年創業で、まあ、洋食屋さんからだんだんカレー専門店になっていって今の形になっています。金沢カレーを初めて作った会社というところで、弊社の創業者の田中義和が作ったレシピが元になって今の金沢カレーと言われるようなお店がたくさん出てきてますので、まあ、その大元のカレーを味わっていただけるお店かなと。
チャンピオンカレーさんはカレーを通じてさまざまな社会交流や地域での取り組みをされていると思うんですが、最近力を入れていることは何かありますか？
最近では、去年創業60周年を迎えたんですが、それを機に学校給食の提供を行いまして、それを継続していきたいなと思っていて、今年も実施する予定です。
わーすごい。絶対子どもたち喜びます ね。
そうですね。今年は野々市市の子どもたちに給食としてカレーを届けようかなと思っています。
羨ましい。これからもっともっと石川県内の学校にももっと広がっていくといいですよね。
そうですね、
はい。チャンピオンカレーは全国のいろんな食材とコラボして、期間限定メニューをいろいろ販売してきたと思うんですけど、これまでの一番のヒットカレーは何ですか？
やっぱり能登牛です。能登牛何度かやってるんですけど、能登、牛ステーキ、あのコロナになって、初めてのゴールデンウィークぐらいでしたかね。 あのあたりにやったものが本当に一番売れました。
そうなんですね。そしてもちろん地元食材にも目を向け取り入れられています、今までそのどんなものがありましたか？
例えば、先ほど申し上げた能登牛もそうですし、まあ、最近やってた能登豚とか、春の能登牡蠣とか、まあ、そういったものをやってきてます。
能登がたくさん。
本当だね。
その商品化しやすいとか、これちょっと難しかった、苦労したわっていうものとかありますか？
まあ、今まさにやってた牡蠣が、春にやってたんですけど、牡蠣フライなんですけど、まあ、生産者さんは本当に生身の牡蠣といいますか、手つかずの牡蠣をおろすのみしかできませんと、で、一方でじゃあお店でそれパン粉付けして全部やりますよっていうと、あの人手があるお店ならいいんですけど、まあ、どうしても少人数で回されてるお店さんとか負担になっちゃうんで、できませんになっちゃうんですよ。でそういうところで加工してくれる工場を探したりとか、それも石川県内でうまく見つかったりしたんですけど、そういうところに苦労したりしてましたね。
ちょっと難しいところとかもあるんですね。
そうだね、いろんなこと考えながら商品化を決めていけないね。
そうですね。
では地元食材を取り入れる時の最大の理由とか目を向ける大切さって何だと思いますか？
直接生産者さんとお話ができるっていうのが一番大きなポイントになってくるかなと思います。私たちはそのストーリーを聞くことで自信を持ってお客様に商品を届けることができますし、お客様はお客様でその新鮮なものであったりちゃんと作られたものっていうのを食べることができるっていう利点があると思います。
いっぱい考えられてる
ね。
すごい。それじゃあどういうことにつながって、そこから広がりとか生産者や社会に還元できることとかってあると思いますか？
そうですね、生産者の方からすると、私たちのお店を通して作っているものの美味しさであったり、食べてもらうきっかけになるんではないかなとは思います。私たちとしても安心なものを届けているという自信にもなっています。
きっかけになりますよ ね。
そうですね。
カレーに乗ってたからあの次は単品で食べようみたいな、そういうことにもつながるかもしれないですよね。
牡蠣は春が美味しいとか、まあ、そういうメッセージを生産者さんされてるんですけど、まあ、なかなかやっぱり普通に暮らしてるとそのメッセージって届きにくかったりしますけど、こういう、まあ、僕らだけじゃないんですけど、いろんなお店さんがそういうメッセージを出してると、皆さん、あ、そうなんだ、あ、春美味しいんだっていうので知ってもらうきっかけにもなれば嬉しいですね。
なるほど。では今から実際にカレーを作っている野々市店本店の厨房を覗いてみたいと思います。それではレッツラゴー。
ということでチャンピオンカレー野々市本店の厨房にやってきました。でも普段店内から見える雰囲気と全然違いますね。
そうだね。
あのでっかいのはなんだみたいな感じですけど、
鍋とか
お玉が
炊飯器のジャーもいっぱいありますね。
本当ですね。
すごい広くて、作業がしやすそうな、素晴らしい厨房ですね。
広々とした。
あ、今カレーを入れております。ルーをかけてます。
美味しそう、
美味しそうですね。
この私たちの目の前にある、これは鍋ですか？これ鍋ですかね。大きな、なんか鍋っぽい、でもなんかいろいろ機械がついているので、気になります。あ、そうだ、ハンドルみたいなのもついてるね。
ありますね。
面白いね。はい、すごい清潔で、もう整理整頓もすごいしっかりされてて
ですね。
素晴らしいと思います。いつもカウンターからちょっとしか見えてなかったんですけど、実際に入ってみたら、思ったよりも広くて、
そうですね、
清潔で、皆さんもすごい作業がしやすそうな感じですね。
そうです
ね。すごいね。
それでは店舗事業部の田中貴博さんにお話を伺いたいと思います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。地元食材のカレーを作るときあると思うんですけど、普段のカレーを作るときと何か違うこととかありますか？気をつけていることなど。
そうですね、もちろん普段も気を使っている部分ではあるんですけども、その時その期間にしか出せない、商品になりますので、その辺はしっかり写真通り、そうですね、しっかりちゃんとしたものを出そうってことで心がけて、
なるほど、そのイメージ通りにね、作るのが
全店統一するっていうことを心がけて、提供しております。
なるほど、全店統一が大切ということです。そして食べ残しってやっぱり出るものだと思うんですけど、1日にどのくらいの量が出るんでしょうか？
うちの食材に関してはそんなにその日で賞味が切れるってことはあまりないので、とりあえず1日出るっていう目安、データがあるので、それを、朝しっかり前日から準備して仕込むっていうところでロスを減らそうってことは心がけております。
なるほど、しっかり工夫をねされてるんですね。
そうですね。
日によってそのデータとかも違うんですか？曜日とか。
そうです、やっぱり週末にかけて忙しくなるっていうのは分かってますので、そこのらへんの、準備だけはちょっと気をつけて。
なるほど。じゃあ田中さんは現場として食を大切にするために頑張っていることや、これから頑張りたいことなど教えてください。
うちの場合ではミニサイズ、レギュラーサイズ、ジャンボサイズって3種類利用しておりますので、その日その時に合ったサイズを選んでいただくことで、食を大切にすることにつながるのではないかなと思っております。
そうですね、自分のお腹の空き具合とかもね、ちゃんと考えながら私たちも注文していきたいなと思います。では田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では再び谷口さんと高桑さんにお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速、今そして未来の時代の食と脳について直面している課題というものがございますが、それに解決していくために一人一人がどのような行動を取るべきでしょうか？
自分たちがどんなものを食べているのかっていうところに興味を持つっていうのはとても大事なことなんじゃないかなと思います、なんで季節を感じるのかなとか、今日はいつもより美味しいけどどうしてなのかなっていうところで興味を持つと、もっともっと食材ですとか、自分のところの食べ物っていうところに興味が出てくるんじゃないかなと思います。
そう、食べ物もね、勝手にバンって魔法で出せるわけじゃないですしね。誰かがね、
一生懸命作ってる方がいるからね。
そうですね、それも考えながらっていうのも大事だと思いますね。では農林水産省が昨年から始めた国民運動日本フードシフトというものがあって、さまざまなテーマがございますが、賛同する部分とか取り組みたいなというものはありますか？
そうですね、やっぱり地産地消といいますか、その地元のものをいかに使っていくか、美味しくいただいていくかっていうところは、僕らもこれからちゃんと考えなきゃいけないなと、まさにちょっと取り組みつつあるところではあったんですけれども、より一層地元のものを使って、地元の皆様に美味しいもので、その良さを知っていただきたいっていうところは思いとしてありますね。
じゃあ改めて若い Z 世代に何か呼びかけたいことはありますか？
やっぱり、自分たちがどんなものを食べているかとか、そこに、至るまでの生産者さんの思いとか、関わっている人たち、そういったところに思いを馳せてものを食べると、よりまた感じ方って変わってくるかなと思いますし、ただできてるんじゃないよっていう、 うん、でそういうありがたみとかを知って、食べるとより一層美味しく感じられるものもあるかなと思いますね。
はい、そうですね。はい、それではチャンピオンカレーの最新 PR やお知らせ事項は何かありますか？
はい、はい、10月6日お、うん、放送日でいうと一昨日ですね。
そうですね、
はい、チャンピオンカレー県庁前店がついにオープンしました。
おめでとうございます。
まあ、このお店は今までのカウンタースタイルから少し変えて、フードコートスタイルだったり、うん、ファミリーの方が入りやすいようなテーブル席も用意しているので、
すごい、
はい、いろんな方に楽しんできてもらって、うん、まあ、今までの、チャンピオンカレーで、うん、これからのチャンピオンカレー楽しんでいただけるお店かなと思いますので、うん、はい、ぜひお越しいただきたいです。
はいはい、このラジオを聞いている方は皆さん全員行ってください。
行、う
ん、
きましょう。
はい、それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、チャンピオンカレーではこれからも一食一食を大切にして、お客様に、まあ、来てよかったなと思っていただけるような食事の場を提供していきたいなと思っております。
はい、
ぜひチャンピオンカレー楽しんで召し上がっていただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
ということで、石川県から日本フードシフト by 北陸アイドル部ウィーク2は、地元食材を積極的に使ったさまざまなカレーメニューが大ヒット。またカレーを通じ社会のさまざまな方と交流し、地域貢献を図るチャンピオンカレーの取り組みや思いをご紹介しました。
はい、
谷口さん、高桑さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではみんなで一緒に北陸を地元の食と脳で
元気に。石川県から日本フルーツシフト by 北陸アイドル部。日本フルーツシフトを知ろう、感じよう、考えよう、未来明るくするために一緒に。
日本フードシフト応援ソング北陸アイドル部でチェンジマイライフチェンジユアライフをお送りしています。
はい、はい、本当にこの曲は歌詞がドストレートで、
うん、そうですね、
日本フードシフトを知ろう感じよう考えようっていう、はい、皆さんに歌いながらも話しかけているような歌詞で、
う
ん、知ってもらえるきっかけになったり感じる考えるきっかけになってもらえるような曲だなって自分で歌ってても思います、
はい、振り付けもね、うん、とっても可愛くて、
そうなんです、
もうぜひ真似していただけるような感じなので、
うんうんうん
う
ん、
もう皆さんにも真似してほしいと思います、
うん、このチェンジマイライフチェンジユアライブのミュージックビデオは北陸アイドル部の公式 YouTube チャンネルなどでご覧になれます。また日本フードシフト関連でも公開発信されていきます。今回、うん、チャンピオンカレーでの取材を受けてですね、
はい、
改めて、
うん、
日本の食べ物とか、
うん、
地元の食べ物とかを大事にしながら、うん、みんなに発信していく、
うん、
その活動が素晴らしいなと思いました。
そうですね、本当チャンピオンカレーさんって石川県民のみんなから愛されている、うん、カレー屋さんで、
はい、そうですね、
そこで期間限定メニューで、
うん、
その旬のものだったり、
うん、
その石川県の美味しいものが載っているカレーが食べれるので、
はい、
これからもいろんなメニューを出てくるのを期待して、
そうですね、
また私たちも食べて発信していきたいなと思いました、
はい、
そして石川県から日本フードシフトは今月15日土曜日、16日日曜日に石川県産業展示館4号館で開催の第43回石川の農林漁業祭りに参加します、
はい、
このイベントは日本の食が抱える課題や目指す未来について共に考えるきっかけとなるイベントで、県産食材を使った食品の販売や試食、配布、また体験コーナーやステージイベントもあります、
はい、この農林漁業祭りでは食から日本を考える日本フードシフトフェスが開催されます。そして16日日曜日は私たち北陸アイドル部のライブが午前11時と午後1時から行われます、うん、もちろんこの石川県から日本フードシフト応援ソングチェンジマイライフチェンジユアライブもパフォーマンスします。サプライズもあるかもですよ。
石川県から日本フードシフトのアクションを全国に向けて Z 世代代表の北陸アイドル部が発信していきます、
うん、
来週もお楽しみに。
農林水産省が推進する国民運動食から日本を考える日本フードシフト、私たち FM 石川と北陸アイドル部も参加しています。
石川県から日本フードシフト